Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。1月5日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってですね、1年半ほど前に出会ったお友達辻中陽子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。辻中陽子さんはですね、僕がイベントの主催をさせていただいた時にスタッフとしてお手伝いくださってからの良きお友達です。いろんな興味深いお話をたくさん聞かせていただいておりますので、どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
最高にいい親、許せない思い出、コロッと変わって悔しかったんやろうね。すごい似てる。昼間は寝てるからきっかけにもなったし、私のスローガン、何もない一言で私の居場所、もうしんどいわ、もう笑ってるだけ、私もう悪かったんやでな、ちゃんと見上げれてる、ちょっとでも笑顔になれる場所、すっごい急ブレーキ、めちゃくちゃいい友達がいっぱいできた。
FM Gig。
聞かせてあなたの人生ストーリー。
改めまして、今日のゲストは辻中陽子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
早速なんですけど、お名前と漢字の説明をお願いします。
辻中陽子です。十二神女で、真ん中の中、太陽のように子供の子です。
そんなご自分の名前は好きですか？
自分がちょっとくじけた時とかに、自分の名前はようこ、太陽のように子供の子やのになーとか、明るくないとあかんよなーって振り返れるいい名前かな。
生年月日をお願いします。
1972年、昭和47年7月22日です。
現在の家族構成、
旦那と私と一人っ子の娘です。
現在のお仕事や活動とかあれば。
仕事はマクドナルドでマッククルーをしています。
マッククルーって言うんや、かっこええね。
かっこいいかな。
もう何年ぐらい？
冬が来たら丸10年。
夜中ばっかり、
24時9時
すごい
で働いてます。
なんか活動みたいなやつ、
PTA をアホみたいにやってました。
いや、ほんと立派なことじゃない。何年ぐらい？
娘が幼稚園の2年保育やったから、うん、だからその2年保育の一番最初から、もうそっから小学校入っても6年間と、中学校では堺市 PTA 協議会、そこに所属もしたので、そこが1年生の時はつながってるので、 PTA 歴がだから全部で11年目に突入中。
おお、今年で最後。
娘が今中3なんで、うん、高校に行ったら高校からまたお誘いが入るかもしれへんけど、またどうするか はその時かな。
いやでもなかなかねそういうのってなり手も少なかったりあれやからすごいことやと思います
でかな。だから幼稚園と小学校では PTA 会長も経験をして
素晴らしいですね。
そう、
そんな辻中陽子さんの人生ストーリーに迫ってみたいと思うんですが、はい、出身地は
大阪の泉大津市で生まれてて、そこで幼稚園の時ぐらいまでは過ごしてたのかな。
うん。
そっからうちお父さんが小さい町の電気屋さんをするっていうことで、うん、東住吉に住み引っ越して、そこで小学校5年生ぐらいまでいたかな。でその次が八尾に引っ越して、ちょっと授業をちょっとやっぱり失敗してしまったので、うん、八尾に引っ越して、でそれから今は上等区に実家があります。
子供の頃の家族構成、
お父さん、お母さん、私、弟は7つ離れて、
7つ下なのね。陽子さんにとってどんなご両親ですか。
今はお父さんもお母さんも最高にいい親に恵まれたかなって思える。
子供の頃は
思えなかった。
うん、
思えなかった。
どんなご両親やったの。
やっぱりお父さんがその事業失敗したっていうのがあったから、うん、借金背負う羽目になって、
うん、
それでもお父さんはもう麻雀が大好きで、麻雀パチンコが大好きで、もうそればっかりに行ってて、
うん、
っていうのが私の中にはすっごい残ってるかな。子供の頃は許せない思い出というか、
うん
うん、
結局そういうギャンブルをすることで家族にも悪影響があったり、
負けてきたり、自分がこう思い通りに行かへんかったり、お金がないからお母さんにお金をくれって言って夫婦喧嘩を見せたり、暴力でやっても見てるし、
うん、
お母さんにすごい暴力振るってるのを止めに行って私が蹴られて目晴らしたこともあるし、
うん、
うん、でもまあ結局はその私が目晴らしたことによってお父さんが本当にコロッと変わって、あの時のお父さんは今でも覚えてるかな。
おとなしく。
おとなしくなったし、もうしょうもない内職でも持って帰ってきて、ちょっとなんか時間空いたらちょこちょこちょこちょこ内職をするようになった。もうちっちゃいお金でも貯めるって言ってちょこちょこちょこちょこやってたかな。
それはいくつの時の陽子ちゃん。
その八尾に小学校5年生で引っ越すんやけど、うん、その引っ越す前が一番やっぱりほら事業がもう失敗してるもんやから、そこでもうすごかったね。でもまあ自分が大人になってから思うのは悔しかったんやろうね。
うん、
それがそういう態度でしか出へんかったんかな。そう、だからその時は嫌いやった。お父さんはほんまに大嫌いやったかな。う
ん、お母さんはずっと専業主婦で、
そのやっぱり事業がちょっとうまくいかんようになったぐらいかな、から私とやっぱり、私やっぱりお母さんの子かなと思うのがそこもあるんやけど、お母さんが夜中かまぼこの製造会社に行ってたかな。
似てるね。
めちゃくちゃ似てる。
似てるね、それ。
すごい似てる。
で今ご両親との関わりは、
お父さんが約5年前に肝臓がんで亡くなって、で母親は今も頑張って、まあ某コンビニの製造のシールを発行してこんだけ分作ってねっていう人の係り合ってる。
へえ。お母さんお元気ということで、
うん、お母さんは
じゃああったりして、
あったりしてる。
7つ下の弟さんとは、
弟はね神戸に行ってるからほぼほぼ、ね、うん、合わないね。
へえ。
たまにお母さんの病院ついてったよ、こんなんやったよっていうのも話っていうか、もう LINE で。まあでもたまに電話かけてきてくれるかな、うん、私が連絡取ったり。
7つだったら、例えば中学の時とかで小学校低学年とか、
うん、
可愛がってあげたみたいな。
もうだから遊びに行くって言ったら一緒に連れて行ってた。お母さんは夜中仕事してるから、昼間は寝てるから、弟を連れてしてたかな。
7つでやったらね、やっぱりお姉ちゃんとしてはね、
うん、
怖いよね。
確かに。
小さい頃の思い出をちょっと、うん、性格的にどんな子供でしたか。
ああ、よく一番言われたのはおせっかい焼きすぎってよく言われた。
ああ、そう。自分では自分のことどんな子やったと。
軽く覚えてる部分が、そのお父さんが電気屋さんをするって言って、
うん、
東住吉に出てきた時は活発に動いた女の子、元気な女の子 毎日宿題もせんと遊びに行って
遊びに行って、
うん、
転校とかこまめにしたりとかして、あんまりその人見知りとか慣れるまで大変やったとか、そんなの
ないつもりで八尾には行ったんやけど、うん、いじめにあったね。まあ私にも原因はあったとは思う、
うん
うん、
辛い体験ではあるやんね。
でもその辛い体験をしたから、うん、PTA やろうというきっかけにもなったし、PTA でもそういういじめのことに関しては結構こう発言ができたというか、
あ、活かせれてるというか、
うん、だから私その PTA するっていう時には、うん、昔を振り返るとその小学校6年から中3にかけての時は笑顔が少なかったかなっていうのが私の中にあって、
うん、
だから掲げたスローガンみたいなのが、すべては子供たちの笑顔のために、一人でも笑顔にさせてあげたいな。ちょっと私を見てニコってしてくれるだけでも笑顔にさせたなって思えるようにしてあげたいなっていう。
へー、
のスローガンにそういう風な感じで子供たちに接してたかな。
へー、うん、それは最高に一番いいギフトやね、子供さんにとってはね。
うん、
やと思う、やと思う。へー、素晴らしいな。
だから最近子供のその触れることがやっぱり小学校の PTA も離れたし、うん、子供会もやってたけど子供会とかももうなくなったし、うん、触れることがなくなってなんかこう笑顔っていうものがちょっと薄れてきたなーって思ってた時に、うん、ちょうどそう3日前にマクドナルドで普通に朝接客してたらお客さんにいつもなあんたのな高い声聞いてな、行ってらっしゃいって言われたら頑張らなと思って行くねんって言ってくれたお客さんがいて、
うん、
すっごい、あ、私大人でも笑顔にさせてるかもしれへんっていうのが、うん、久しぶりに笑顔っていう言葉がほんまに思い出せた瞬間があって、あ、
そういうのって嬉しいよね。
めっちゃ嬉しかった、
ね、
わーって思って、あー、なるほど、子供たちも子供たちやけど私のそのたった何もない一言でそんな風に思ってくれる人もいてるんやなっていうのがちょっと嬉しかった。
いやー、いい話やね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
ちょっと陽子ちゃんの思い出に残ってる曲とかを一緒に聞きたいなと思うんですけども、
はい、
何かありますか？
尾崎豊さんのシェリーという曲です、う
ん、おー、これはなんで選んでくれたんですか？
尾崎豊が自分に問いかけてくれてる言葉が、私大丈夫？大丈夫？って言われてるのと問いかけられてるんかなっていうのと、あと中学校の時の思い出がこう鮮明に出てくる時とか未だにまだあって、いじめられてた時に、
うん、
その時にとか今の人生の落ち込んだ時にずっと頭の中にこの曲がぐるぐる回るかな。
わかりました。そしたら曲紹介のほどお願いします。
尾崎豊さんでシェリー。
むやみに何もかも捨てちまったけれど、シェリー、あの頃は夢だった、夢のために生きてきた俺だけど、シェリー、お前の言う通り金か夢かわからない暮らしさ、転がり続ける俺の生き様、無様な格好で支えてる、シェリー、優しく俺を叱ってくれ、そして強く抱きしめておくれ、お前の愛が全てを包むから、 じゃないかい。俺は誤解されてはいないかい。俺はまだバカと呼ばれているか。俺はまだまだ恨まれているか。俺に愛される資格はあるか。俺は決して間違っていないか。俺は真実へと歩いてるかい。シェリー、いつになれば俺は這い上がれるだろう。シェリー、どこに行けば俺はたどり着けるだろう。シェリー、俺は歌う愛すべきものすべてに。シェリー、いつになれば俺は這い上がれるだろう。シェリー、どこに行けば俺はたどり着けるだろう。シェリー、俺は歌う。
毎週土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
中からビアリで Be happy。
よろしくお願いします。まあ、八尾に行ってからね、そのいじめとかも含めたけど、まあ、
私が住んでるマンションに住んだんやけど、八尾はそのマンションの道挟んで向かいが中学校のグラウンドが見えてる立地なところに住んでて、
めっちゃ便利やね。
便利やってんけど、うん、でもそこで一番やっぱり嫌ないじめを経験をして、うん、そう、中3の夏かな、クラブがなくなったのよね。もう3年生やから、
うん、
引退する。もうクラブが私の中ではもう私の居場所やったから、唯一の居場所やったから、クラブではもうそんないじめの命もないぐらいに楽しくて、みんなとわーってできた場所で、ちょうどそのクラブがちょうど引退、夏のコンクールで引退になった秋かにいじめもまたわーってなっとって、居場所ももうほんまになくなって、でも私登校拒否はしなかったの。親を悲しませたくないっていうなんか自分の中であって、だからもうどんなに嫌でも学校には行って、
うん
うん、耐えてたというか。で、何がきっかけって言ったらもう覚え出されへんねんけど、
うん、
もうほんまにもうしんどいわと思った時に、マンションの10階まで上がっていって、
うん、
でくそこの中学校名みたいな中学校側の通路というか廊下のところに行って、靴並べて石を置いて、この柵を乗り越えて落ちたらもう私自由になれると思って、まあ腹いせに多分学校側で落ちてやるって思ったんやろうな。その時はちょっともう覚えてないけどって思いながら乗り越えようとしたぐらいの時かな、もうお父さんとお母さんがもううわーって出てきて、目つぶってないと思うねんけど、つぶってたんやろうね。んー、でもなんかそう笑ってたのよ、こっち向いて、
うん、
もう笑ってるだけやってんけど、うん、で、えと思って、で、あかんわ、今まで登校拒否もせんで行ってたんは、お父さんとお母さん悲しませんとこうと思って行ってたのに、
うん、
ここで落ちたら一生悲しませることになると思って、
うん、
もうでもどうやって家帰ったか覚えてない。そっからだからその日の記憶は全く今でもなくって、
うん、ご両親はそのいじめに遭ってたんとかは知らへん感じ？
うん、言わなかった。
あ、全く、
うん、
あー、
そうそう、その時その命を耐えてしまおうかなって思った行動を取る何日か前に、担任の先生がちょっとお母さんが都合いい時でいいから、もう夜中働いてたの知ってたから、一回目の前やからちょっと中学校に来てもらうことできへんかなっ で聞いといてって言われて、うん、でもそれをようお母さんに言わへんくて、
あ
ほんなら2日後か3日後に先生が直接電話をしてたみたいで、うん、家にでお母さんにまたなんか担任の先生がこんな言われたけどなんかしたんって言って言われたから、そう、その時に初めてそれも覚え出した、泣きながらどうせいじめのこと言われるからって言って、
うん、
あんたいじめられてんのって言われて、なんで言えへんかったって言って、
うん、
でももうそっから何にも言葉なくて、確かずっと泣いてた記憶があって、その何日か後やったと思う、遺書まで書いたのが。
いやー、しかしそれは辛かったね。
でも今になって思う、私にも原因があったから私も悪かったんやでなって、自分を責めるわけではないけど、
まあでもどっちにしてもその当時はね、辛いし、もうね、よくぞまあ生きててくれたなってのはね、
うん、生きててよかったって、本当に今はすごくすごく、あの時止まんでよかったなっていうのは今一番、
その時に目に浮かんできたご両親の笑顔が全てやね、
ねえ、
それは思うと本当に。
でもね、1年ぐらい前かな、たまたまその八尾でちょっと用事があって、あと思って、この道まっすぐ行ったら前のマンションやなって思った時があったから、で行って、でそのマンションとその中学校を見た時に、わーと思って、うん、ほんまにつくづく、あ、止まんでよかったかなって、今こうやってちゃんと見上げれてるっていうことは生きてるんやし、これ飛んどったらそっからの人生でいろんな人に会えたからね、それもなかったわけで、うん、あ、つくづくよかった、そこから止まんで、
うん、いやー、いい話やね、
いやね。
でその唯一の居場所やった部活って何やってたの？
ブラスバンド部。
あ、ブラスやってたんね、
うん、
何を担当で？
クラリネットにした。
うん、クラリネットいいよね、クラリネットの音大好きや
わ、うん、音好き、すごい、だからクラリネット弾いてる時がすごい幸せやった、
うん、
めちゃくちゃ今でも覚えてる、
う
ん、
でもそういう楽しいこともあって、まあ、唯一の居場所のその音楽であり、まあ、部活があったっていうのは、
うん、
それも大きかったのね、それなかったら
大きかった。だから PTA やった時もそのいじめの問題を教育委員会に訴える場所があって、
うん、
その時に私はいじめられてた、居場所はクラブしかなかった、
うん、
でもそのクラブがあったから今も私はこうして生きていけてる、もちろん親もいてたから生きていけてるけども、
うん、
クラブっていう場所があったから、あ、この6時間終わったら次クラブがあるからそれまでとか思って辛抱して学校生活をしてたっていうところもあるので、そういう場所を作ってあげてほしいです、うん、学校でもその子が笑顔でおれる場所をどこでもいいと思うんです、保健室だったら保健室でも私いいと思うんですって言って、でも笑顔に、その子がちょっとでも笑顔になれる場所を絶対作ってほしいっていうのを訴えた。
経験者やからこそ語れることであったりするし、
うん、
なんかそんなこう中学とか高校とかこう大人に対する印象とか、うん、こんな仕事を将来したいみたいな、そんなんは思ってた記憶とかは？
看護婦なりたかった。
看護さんに、
うん、
へえ。
でも高校の時に看護婦になろうと思って、うん、夏休みに看護婦を受けるための勉強のそういうのもやってて、うん、ずっと毎日っていうほど行ってたんやけど、まあうちの高校は学校に行くっていうスタイルより、
うん、
どっかの病院に就職してそこから学校に行かせてもらう、お礼奉公っていう形を取るシステムで、そっちのスタイルやって、でうちの学校は、
うん、
いざその病院を決めますっていう時に、
うん、
その日私行かなくて、いざ直面したらほんまにそれがやりたいかわからなくなってしまって、
あ、
すっごい急ブレーキがかかってしまった、
うん、
なんか勝手なレールに乗せられた人生になりそうな気もして、私がこうって思ってる人生じゃなくなりそうな気がすると思って、勉強教えてくれる先生はいやいやもうここまで頑張ってきたんやから絶対大丈夫やからって言って、こう前向きにえな言葉をいっぱいくれんねんけど、うん、担任の先生に同じようにこうこうこうでこうでって言ったら、ああそうなんや、ほな1年間どっか違うとこ就職したらわって言って、別にまあ焦らんで決めらんでいいんちゃうか、まあ行ってみて、あ、私の人生やっぱり看護婦やったわと思ったらもうそれで帰ってきたらいいねって言われ、なんかボロボロボロって言われて、え それでいいんとか思って、
うん、それでもそうやって一歩引いた形でこう客観的に見てくれてる先生がいるっていうのはそれは大きいね、
うん、
あ、
だから
ありがたい。
その時はすごい大人がこんなサラサラって考える人もいてるんやっていう、うんうん、衝撃を受けた人やけど今だったら感謝もしてる。
なるほどね。いやいやいや、それもまたいい話やね。
うん、
高校とかはそのいじめとかそんなあんまりなく。
高校はなかった。
楽しく結構
学校行った初日にどんな高校生活なんやろうと思った時に下足場でさあって言ってこっちは靴着替えようと思った時にすっごい喧嘩してる声が聞こえて、うわうわ、なんか何言ってるか分かる、うわうわ言うて、え、わ、私偉いとこに偉いとこの高校に来てしまったかなと思って、いや卒業できるかなっていうのが正直なところやった。
うん、初日から。
初日から。
すごいなそれ。
うわちょっと私、うん、その高校決めた時も願書を取りに行きますって言ったとこまでは、うん、違う学校を言ってたの、私立でも。で急に願書を明日取りに行きますよって言った時に先生私こっちからこっちに帰るはって言われて、もう先生はいやもうこっちって言ってるからこっちにみたいな感じですごい強く言われたんやけど、うん、なんか隣にあの職員室で言うたから担任の先生の横にいてた先生が、あ、いいんちゃいますかって本人が言ってきてるからみたいなことをまたさらっと言う人がおって、なんでやったんか、でも私それは覚えてないの、なんでそっちの学校にしたのかも。
まあでもその一言とかそのちょっとで人生がね、こうやってまた変わってくるというのが面白いね。でもその行った高校が初日がそんなや
そうなのあっちゃーと思って私間違えたんかな選択と思ってんけど、うん、でも友達には恵まれたかな。
あ、
めちゃくちゃいい友達がいっぱいできたかな。
いやいや、でもよかったね、
うん、
結果ね。
次回へ続く。
次回へ続く。
Next week keywords。
それぐらいかな。心配要素しかない。え、どういうこと？もう追いかけるな。そこには思い出があるやろ。なんであの子が上に上がる？いろんな人おるんやな。その子だけを見るからね。うん、よー体が持ったかな。お母さんは助けてあげたい。恵まれてたかな。よう頑張ったな。すごい考えを持った人、結局すごい手探りをね、高望みはせえへんかな。ごめん。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
TV ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただきゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き辻中陽子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。